かせてください。ゲスト様のお話。
それでは後半のコーナーでは、先日私もお伺いしました、はい、小田香織さんのイレブンスソロライブギフトについて、はい、お送りしたいと思いますが、はい、まず初めにですね、ラジオネームジェシーさんから、はい、このメールをいただきました、はい、つーちゃん、かおちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
つーちゃんって呼ばれてるんですか？
あ、そうなんです
。知らなかった。そうなんだ。
全然そう呼んでください。イレブンスソロライブ、こぼれそうな月のアコースティックアレンジ、うん、ストールマイハートの可愛い振り付けもあり、うん、最後の Give it to you では香織さんとの夏の思い出が走馬灯のように頭を駆け巡り、時が止まってほしいと心から思える最高のライブでした、はい、リリースイベントにも行かれたそうで、イベントで交わした一言一言、ライブでもらった元気という最高のギフトを励みにお仕事を頑張ります。
頑張れ。
そしてアコースティックアルバム発売おめでとうございます。ソロライブ中に発表された時、思わず連番の知り合いとハイタッチをしてしまうほど嬉しかったです。
連番の知り合い隣だったんだね、きっと。
前回の香織ズメロディは全公演参加しましたが、すごい、前回やっていない新曲たちがどのようなアレンジになるのか今から楽しみです。ギフトのリリースイベント以来の大阪名古屋にという目標ができたので、お仕事頑張ります。ワーキングワーキング
ワーキングワーキング頑張れ頑張れ。
メールいただきました。このワーキングっていう曲がまたね盛り上がりましたね。ライブでは
楽しかった。すごい、
すごい、ね、働け働けっていう、
ひどい歌ですよね本当に。
グッズもね出ちゃって。
そうなんです。だからもともとアルバム作っちゃった時に、なんかワーキングの歌詞だけ見るとなんかコミックソングみたいに受け取れるぐらい、それこそ主人公をしっかり、あの前半でもちょっとお話しさせていただいたんですけど、歌詞を書くときに主人公のキャラ設定をかなり細かく作曲をされた成毛さんとかなり詰めて作った部分だったので、なんかそれがよりなんか曲としてあのすごい肉付きを増してた曲だったのかなっていうのはありますよね。まあ、OL 経験とか一切ないんですけど、もしも小田香織が OL だったらっていうところで、まあきっと後輩とかめっちゃ叱ってるよねとか絶対怖いよねとか、でもなんかいいやつでいてほしいよねとか、なんかもうそういうところ、年齢設定とかもう部署における仕事内容とか、そんなところまでちょっと細かくキャラ設定して実は作った曲だったので、
PV 欲しくなっちゃいますね、そこまで。
いや、それも成毛さんも言ってました、それオフィスで働く香織を見たいみたいな。
見たいです、見たいです。バリバリキャリアウーマンな感じで、
そう、本当だからバリバリのキャリアウーマンだったらこういうこと思うんじゃないのかなとか、なんかそういうところもちょっとね、ある種の妄想ではあるんですけれども、でもなんかきっと今ね、あの女性もすごくね、当たり前ですけどやっぱ頑張ってお仕事されてる方多いから、まあもちろん男性もそうだけど、というかまあね、みんな一生懸命働いて生活して生きてるわけだから、そういう人たちの少しでも応援会になったらいいなっていうのはやっぱりありましたよね。
励まされて。
本当ですか？
頑張んなきゃって
ね、小田香織に怒られるから働かないとね。
プレッシャー感じ、
プレッシャー感じますよね。
そんな楽しい曲もありましたが、はい、こちらもだいぶな感想いただいてますね、はい、ラジオネーム100さんかな、
うん、ありがとうございます。
千穂さん、ゲストの香織さん、こんばんは。
こんばんは。
10月6日に行われました11回目のソロライブギフト参加しました。
ありがとう。
フォースアルバムギフトの収録曲を中心に、今年はソロデビュー10周年ということで、新旧を織り交ぜたセットリストで、最近ファンになった人も前からファンの人も一緒に拳を上げて盛り上がりました。個人的には新曲のストールマイハートが印象に残っています、うん、やっぱりこれ人気ですね。
すごい嬉しい、
はい。歌詞の本当の私の姿を本当の香織の姿に置き換えて歌っていらしたり
すごい、
キラキラダンスとでも呼んだらいいのでしょうか、うん、曲中のダンスを教える香織お姉さんの振り付けレクチャーコーナーも楽しかったですっていうメールなんですけれども、こダンスの振り付けって、はいはい、ほぼ香織さんが、
あ、もう全部自分なんです、実は
もうほぼどころか全部
そうなんです。あの何を目指してんだって本当に今思ってます、
すごいですよね。でもどんな時に思いつくんですか？
でもなんかもともとストールマイハートはちょっとアメリカのチアガールみたいなのをちょっとイメージして、そもそもレコーディングの時になんかそういう感じのなんかスクール感のある感じだったりとか、ちょっとチアっぽいなんか感じのサウンドだよねみたいな話をちょっとしてたんですよ、ギター撮りとかしてて。 でなんかこういう感じでやりたいよねとかああいう風でやりたいよねなんて話をなんかずっとレコーディングの時にしていて、なんかそもそもポンポンとか持って踊っても可愛いですよねなんていう話をそもそもしていて、でもまあちょっとねそのライブの流れとしてアンコールの1曲目だったりもしたのでさすがにそれはちょっとねしなかったんですけど、でもみんなもポンポン持ってるわけじゃないしでもなんかこうクラップしたりとか、まあ、ステージから見てみんなの手がこうよくこの5本10本の指がしっかりこう動けるものの方がなんかこう自分も見てて楽しいし、一緒に合わせる感じっていう風景がなんかこう目で見て一緒にやってみてなんか楽しいんじゃないかなっていう、うん、ところから、じゃあこういう風にやったらそう見えるかなっていうところからこう始めたり考えたりすることが多くて、あとはリハーサルの時に一回スタッフさんとかにこれ踊れますって一回やってもらうんですよ。で簡単とか難しいとかそういうジャッジは一応してもらいますね。
それ結構大事ですよね
そうです、やっぱあのね集まってくださるお客さんもやっぱ年齢層性別も含めてですけどすごく幅広い方たちが来てくださってるなっていう印象があるので、全員ができるものっていうのをなるべく目指したいなっていうのは常に考えてるんですけど、
いやでも楽しか
ったです。できたかな、
ギリギリできました。私も
できました
どんくさいですけど、
いやいやいやいやいやいや、
ちょっと続きメールありまして、
はい、
アンコール後にグッズのライブ T シャツをおしゃれにアレンジしてきていらっしゃいましたが、うん、いつもどのようにアレンジをされているのでしょうか、
うんうんうん、
あらかじめこうしようというアイデアを固めてから、はい、それともアレンジを始めてからどんどんアイデアを出していく形でしょうか、
うん、
大雨を
大雨を呼んだ私のヨナベ T シャツね
いや
本当マジでヨナベしましたからね
すごい、
いやまず本当 T シャツのアレンジはやっぱり楽しくてすごい好きなんですよ。でいろんなイベントであの T シャツがある時とかも演者のみんなと襟切ろうかとかこここうしようかっていう中で、あこういうやり方あるんだねっていう、そのライブのライブのっていうかその T シャツのリメイクをレクチャーする動画とかが YouTube とかにすごい上がってるんですよ。で今回に関して言うと、まあ、フリンジにしてレースをつけたんですけど、はい、フリンジの部分だけはちょっと今までフリンジ一回も私やったことなくて、
ね、
いつもロックな T シャツのデザインが多かったので、はい、ボロボロにして出ることが多いんですよこう切ったりとか穴開けてみたりとか、それで重ね着してっていう感じで出ることが多かったんですけど、はい、まあ、今回はギフトのそのアルバムのライブでギフトのアルバムジャケットで着てる衣装を着るっていうのがあったので、やっぱ白のレースでなんかちょっと統一感を持たせたかったんですね。でフリンジをやったら思いのほかへそ出しになってしまってこれはいかんと、ここに何か足さねばならぬと思って、ちょっとあここにじゃあレースを足してみようかなっていうところから、そうですね、フリンジ以外は割と自分の頭の中でこう思い描きながらやっていった感じ、チクチクしていった感じですね
でもすごい可愛らしかったです。
いや結構本当にマジで何目指してんだろうと思うライブでした今回は。なんかいろんなこと自分でやりすぎて
本格的に
やりすぎてでもなんかそれをなんかやるのもソロシンガーとしてはすごくなんだろう、いい経験だなと思ってるし、あ私物作るのすごい好きなんだなっていうのも
クリエイティブ魂が
なんか芽生えました。あこれちょっと趣味になっちゃうかもしれないっていうぐらい、いや楽しかったです。レースを
この先のライブも楽しみですね、
はい、
とどんな姿が見られるのか
やっていきたいなと、はい、思ってます
はい、ありがとうございます。ではね、この先のなんてお話も今しましたけれども、はい、
うん、
いろいろ告知が今日はあるということで。
あそうなんですよ。
まずね、一番大事なというか直近の11月22日にカオリーズメロディアコースティックライブボリューム3バレンタイン2017、はい、CD で発売ということなんですけれども、
はい、
発売記念にリリースイベントが決定されたということで、
12月3日の日曜日に、はい、東京になるんですが、はい、まあ、HMV エスラ池袋さんも何度もお世話になってるんですけども、はい、店内イベントスペースでミニライブとサイン会を行いたいなと思っております。
はい、こちらが12月3日の日曜日ということで、はい、約1ヶ月後、
ね、そうですね、
はい、はい、こちらが控えているということですので、
ぜひぜひちょっと夜の時間帯なのでね、ちょっとアコースティックな、アルバムを発売するにはすごくいい時間帯でいいんじゃないでしょうか
お待ちしてますこちらは東京で のリリースイベントということなんですけれども、はい、その後はまた透明版ツアーが
そうですね、
ということで、
はい、
こちらも詳細よろしい しいでしょうか。
はい、香りずメロディボリューム4、アコースティックライブツアービンダー2018ということで、来年1月2月で、東名阪回ります、はい。初日は、1月28日日曜日、はい、夜公演を、愛知でやります、はい。そして、2月4日の日曜日は大阪で、お昼15時からと19時からと2回入れ替え制でやらせていただきます、
はい。
東京は、ちょっと間空きますが2月17日の土曜日に同じく15時からと19時から、やらせていただくんですけれども、まあ、お時間とか場所とかね、あの詳細はホームページの方は、私のブログツイッターの方でも、発表されてますので、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、前回よりもね1公演分増えてるっていうことなので、
はい、ちょっと初めてその名古屋愛知の方で、まあ単独でまあワンマンをやるっていうところで、うん、まあ、ずっと来てほしい来てほしい、名古屋にも名古屋にもってお声をたくさんいただいてたので、はい、あ、やっといけるなっていう、まあ、こう回を増すごとに一箇所ずつアコースティックライブはこう場所が増えたらいいななんて思ってたりするので、
輪、ね、はい、を広げていく
ぜひ、
はい、楽しみでございます、はい。そしてさらにですね、乙女とレコードさんの、はい、先ほどお話し出ました、はい、ストロマンの、ね、うん、お届け彼氏の続編が、
そうなんですよ。お届け彼氏モアラブ、
はい、
より恋と愛がたくさん詰まったもう超絶ピンクだ
蛍光ピンクぐらい
ちゃう。そう、でもイメージはなんかこうパステルピンクな感じっていうんですかね。
いいですね、
うん、なんかちょっとそこら辺も意識しながら、今回も作詞と、歌唱を、
はい、
主題歌させていただきましたので、はい、ぜひぜひちょっとこちらもね、追っていろんな情報が解禁されていくと思いますので、はい、楽しみにしていてください。来年1月からリリース開始になります。
はい、モアラブ、
はい、モアラブ、
はい、
モアラブだよ楽しみでしょ。
楽しみ、ニヤニヤしちゃいます
ねそして、はい、もう一作品実は1月からリリースされるオートメイドレコードさんのキャラクター CD、
はい、
なんと今回はですね、初めて作詞だけの提供、歌詞提供っていうのを挑戦させていただきまして、
歌わず歌詞だけ。
そうなんです。君恋シグナルという作品の主題歌で初恋シグナルという、歌詞を書かせていただきまして、
はい、
コードリアライズでも、はい、エンディングテーマを歌われている庄司くんが、うん、パルトバレードの庄司くんが歌うというところで男性ボーカルなんですよ、初作詞がだからそれもちょっとすごい初めての経験で、楽曲書かれてるのもミュウさんで、ミュウさんも男性ボーカルに書くのあんまりないっていうところでみんななんか初めまして初体験な感じでなんかすごい楽しい。
そして初恋しが
ない。そうなんですよこれもね本当にね面白い作品だと思うので、私の CD と合わせて2作品ね楽しんでいただけたらなと思います。
はい、こちらも来年1月から発売予定ということで、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。もう本当に情報もお話も盛りだくさん
で、
あっという間にお時間になってしまいまして、
ありがとうございます。
はい、最後にリスナーの皆様に小田さんから一言お願いします。
はい、香りずメロディーっていうものは、自分の自己発信でこう始めたアコースティックライブなので、それが今回4回目を迎えることになって、なおかつ、ライブ CD にもなるということで、より身近に皆さんに私の歌を届けられるんじゃないかなと思っております。これからも歌い続けていきますので、ぜひぜひ、作品と合わせてね CD 音源ライブ、皆さんに、これからもずっと届けていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。本日のゲスト小田香織さんでした。またぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひ。ありがとうございます。
通会乙女ゲーム通信、次回特集させていただきます作品は12月21日発売予定のプレイステーションビータ専用ソフト、金色のコルダ2フォルテッシモでございます。ついにプレイステーションビータでコルダ2が遊べるよということで、月森蓮くんにビータで会えるという、非常に私も楽しみにしております。ゲスト様ですが、おなじみ作詞家の石川恵里先生にお越しいただきたいと思っております。もうね、いつも石川先生頼りで申し訳ない気持ちもあるんですけれども、フォーエバーフォーエバーというね、このビータ版の コルラツーフォルテッシモ用の新しい主題歌もできましたので、そのお話もぜひ聞きたいですし、もう本当にただただ石川先生とコルラを語りたい私みたいな感じなんですけれども、ぜひリスナーの皆さんにも楽しんでいただけるような内容にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。番組宛てのメールはすべて小文字で tsu_otometsu 数字で0403@yahoo.co.jp 2_otome2 0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いいたします。また私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID が同じく小文字で tsu_otometsu 2_otome2 こちらの ID でツイッターやっておりますので、そちらもチェックしていただけるとすごく嬉しいです。私のツイッターからは番組ブログもリンクしております。番組ブログでは過去の放送が聞き返せるほか、次回の放送のお知らせもいち早く掲載しておりますので、合わせてチェックしてみてくださいませ。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバーイ。